主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは唯一のまことの神である神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。父よ、今見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたがあなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今は彼らは知っています。なぜなら私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え彼らはそれを受け入れて私が身元から出てきたことを本当に知りあなたが私をお使わしになったことを信じたからです。彼らのためにお願いします。世のためではなく私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった御名によって彼らを守ってください。主の御言葉。まあ、今、朗読したのはヨハネによる福音書の17章に当たります。まあ、日本の、典礼では隠れちゃってるっていうかこの来週をですね本当は、復活節第7主日なんですが、まあ、それをですね主の昇天にちょっと前倒しで、このお祝いしているのでこの復活節第7主日の、福音が朗読されないですね。ずっとそうされないんですけども、だから日本の典礼ではこのヨハネによる福音書の17章がですね全く朗読されてないっていうことにちょっとなっちゃって、だからちょっとこの17章もお恵みが深いところなので、まあ、ちょっとやっぱり朗読した方がいいかなと思いました。この17章はですねイエス様のお祈りなんですね。父なる神様に対するお祈り、何のためにお祈りしているかって言ったら私たちのためにお祈りしているイエス様の取りなしの、まあ、いわゆる大祭司的な祈りというですね非常にちょっと重要な、聖書の箇所でもあるんですが、まあ、この箇所を、まあ、非常に個人的に印象深いのは私が神学の勉強をしていた時に神学院にいたおじいちゃんのシムさんなんですが、まあ、その神父さんは、まあ、ちょっと感想的というかちょっと神秘家の人で、その神父さんが調剤司祭で私いつも国会してたんですが、まあ、その神父さんはですね晩年の20年間はこのヨハネの17章だけを黙想してたんですね。この17章だけをずっと20年間黙想してたっていうぐらい、まあ、この恵み深い箇所ではあるんですよね。父よ、時が来ましたってところから始まるんですけど、父よって言うんだけでも2週間ぐらい黙想して、時が来ましたって2週間ぐらい、だから永遠にこの、17章のさまざまな箇所をですね、で大体まあおやつの時間って、まあ、同じようでちょっと時間がずれてたりで、それでおやつの時間にですね、その時々その神父さんとおやつの時間がかぶって一緒におやつ食べたりしたら、 今日の朝の黙想で17章からどういうお恵みを得たかって話をいつもおやつの時間に必ずしてくれるぐらい、もうこの17章が血と肉になってるような、まあ、神父さんで、まあ、非常にちょっと神秘家の神父さんでしたけど、神様と通過につながっているような感じの、まあ、神父さんでしたが、まあそれだけ私もちょっと印象深いあのところがあるんですが、まあ、それをちょっとだけまあお話したいと思うんですけども、父よ時が来ましたという、この時というのはこれからイエス様がかかる十字架の時ですね。それこそイエス様が一番人生の中で大切にしていた時、まあ私たちにもそういう時が、まあ、日々のことじゃなくてどこかで決定的な時が与えられることもあるでしょう。でその時にこそあなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。ここで栄光をこう恵みを願う、イエス様の栄光は十字架上のいわば苦しみの中でこそ神の栄光が実際は表された。このヘンリー・ナウエによると下っていく栄光が表されたということですね。実は栄光は2回出てきて、もう1回は誕生の時なんですね。イエス様が誕生の時にあの羊飼いにあの今歌いましたけど、天には神に栄光、地には御心にかなう人に平和あれと言って栄光が羊飼いに示されて、結局イエス様の栄光が一番表されたのは誕生の時と死の時なんですね。生と死においてイエスの神様の栄光がはっきりくっきりと現れた。でもその栄光を見出した人は誕生の時もイエス様の十字架の時も少なかったでしょう。両方とも実際みすぼらしい馬小屋で生まれた、あるいは悲惨な形で十字架上で亡くなっていった。でもそこにこそ神の栄光が現れていると。でその栄光の恵みを私たちは受け取ることができる。でもそれは私たちが神の恵みに心をこう開いているということがまあ必要だと思います。で3節が有名なんですが、永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたとあなたをお使わしになったイエス・キリストを知ることですと言うんですね。父なる神とイエス様を知ることこそが永遠の命だということをこうイエス様は言っておられるんですけど、私たちはまあ永遠の命を得るようにまあ呼ばれているわけですが、そのプロセスは何かと言ったらイエス様を知っていくこと、そして父なる神を知っていくことだっていうんですね。まあ知るというのはまあ、ヘブライ語的に言うとなんか勉強するという意味じゃ全くなくてですね、こう親密な交わりを持つというか、それが知るということで語られる。例えば創世記の4章の1節、アダムはエヴァを知ったと。でそこで、アベルが生まれた。つまり肉体的な交わりを知るという言葉を使う。だから知るというのは非常に深い深い交わりや関わりを表す。私たちがやはり日々心がけるのはやはり神様と深く交わっていく、接していく、父なる神との親しみを深めていく。でその中でこそ私たちに永遠の命が与えられるということですね。まあ普通の例で言うと知るということですけど、普通のことで言うとやっぱり似た者夫婦って言いますけど、まあ教会の中でもそうですけど、こうなんていうんですかね、長年連れ添ってるカップルってなんかどっか似てきてですね、もともとは顔形も全然違ったでしょうけど、まあなんとなく雰囲気っていうか顔形とかなんかしゃべり方とかだんだん似てくるのがことが多いわけですね。それはずっと一緒に暮らしてほぼ同じものを食べてるわけですから、それは似てきて当然だと思いますけれども、やっぱり知っていくっていうのはなんかそういう似ていくっていうことにやっぱつながってるような気がしますね。 あるいはまあ、あの鎌ヶ崎なんかに行ったその支援者とかいるんですよね。だいたいそれは野宿者と支援者と分かれてるんですけど、もう支援者の人 もう何十年もそこで暮らして働いてるから、もうなんか野宿者か支援者が分かんないんです、だいたい雰囲気がもうなんかもう似ちゃっててですね、区別がだんだん、まあ、シスターでもまあ一応こう西部来てたら違うの分かりますけど、修復だったらもうなんか地元のおばちゃんみたいな感じにこうまあなって、なんていうんですかね、やっぱ深い交わりを持つと似ていくということですよね。あるいはまあ例えば、まあ、精神疾患をこう扱っている病院でもう長らく働いている看護師さんとかもうね、なんかそのどっちが患者かよくわからない病院に行ってもお医者さんにしろ看護師さんにしてなんか雰囲気が似ちゃってるから、長年働いてる人はだからこの人患者さんなんかなと思ったら看護師さんだったりだからやっぱりね、こう知るっていうのは長年かけて一緒に付き合ってるうちにだんだん似たものになってくるっていうのはやっぱり知るっていうことの、まあ、普通のことですね。だから私たちが長い時間かけてお祈りしたり神様とイエス様と接してるうちにだんだんと神様に、まあもちろん本質的に違うけれどもだんだんどっか似てくる中で私たちの中に永遠の命が育っていく、そのような恵みを私たちはいただくことができるわけですよね。でもそのようになる時の基本はやっぱりイエス様の栄光が表されるこの生と死に関わる時っていうのかな、その時こそやはり本当にその神の栄光、何か神の輝きを感じたり、あるいは本人が感じなくても周りが感じることがある、まあ、そのような時を私たちはまあ大事にしていくことができたらいいのではないかと思います。まあ、ヨハネの福音書って割と簡単に書いてあって、この後も長々とダラダラといろいろ書いてあるんですが、まあ、要するにイエス様は父なる神とものすごく親しいから似た者同士だっていうことを結局言っている。で私たちもイエス様と神様と似た者同士になっていくっていうのかな、その恵みが与えられていて、それもいつの間にかだんだんと、まあ、そうなっていくような形になるんだと思いますね。私たちがこの復活の恵みを味わうということは日常生活の中でも祈りの中でも仕事の中でも、まあ、神様との恵みというか神様のやり方とか何か神様と波長の合う生き方や選びや愛し方、それをしていくうちにだんだんと私たちも神様っぽくなってくるというのかな、まあ、そのような恵みの中で永遠の命の恵みを私たちも味わうというかいただくというか分かち合っていくことができるように祈りましょう。毎日毎日の小さなこの積み重ねの中でいつの間にか変えられていく恵み、クリスチャンとしてキリストに似たものに少しずつ歩みを進めていくことができるようにですね、そして特にこの苦しみや辛さとか何かがあるときにこそイエス様の十字架の恵みが与えられる、それを通してこそ何かもっと神様を知ることができる、もっと永遠の命の恵みに預かることができると思いますから、まあ、感謝と賛美のうちに祈りの心で日々の生活そして困難を受け止めていけるように神様に恵みと力を願いましょう。